詩編解説をしていただきます。詩編84編の1節から7節、滝田先生に解説をしていただきます。
今日の御言葉を通して、礼拝というのはどんな祝福であるかということを改めて覚えると思います。マタイの17章の24から27を通して聞きますが、イエス様ご自身が神殿についてどうお考えだったかということを聞くことになります。でその前にイエス様に会って、この神の宮礼拝を慕う心を84編の A で歌って御言葉を聞く備えにしたいと思います。84編の A をお読みいたします。1節から7節のところです。指揮者のためにギテとの調べに乗せて、コラの子ら人による参加、万軍の主よ、あなたの住まいはなんと親しいことでしょう。私の魂は主の大庭を恋したって耐え入るばかりです。私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。スズメさえも住みかを、ツバメもひなを入れる巣をあなたの祭壇のところに得ます。万軍の主、私の王、私の神よ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、彼らはいつもあなたを褒めたたえています。セラ、なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、心の中にシオンへの王子のある人は、彼らは涙の谷を過ぎる時もそこを泉の湧くところとします。はじめの雨もそこを大いなる祝福で覆います。彼らは力から力へと進み、シオンで神の御前に現れます。今日聞きます御言葉、マタイの福音書の17章の24から27節は、神殿税についてカペナウムでペテロが、あなたの主はご主人は神殿税を納めるのかと聞かれて、納めますと答えてしまったんですね。それで家に入ってくると、もうイエス様はちゃんとご存知で、ペテロが何を言ったか、ペテロはドキッとしたと思いますけど、でイエス様の方からペテロに先に、王様は税金を子供から取るかというふうに聞かれました。で、子供にはいや それはありませんと答えると、子供にはその義務はないだろうというふうに言われました。でその上で、つまずかせないためにとイエス様はおっしゃって、魚を釣ってきなさいとおっしゃった。そうするとその口に、最初に釣れる魚の口を開けると、その口の中に銀貨が1枚入っている。不思議な奇跡ですね。でそれでペテロの分と自分の分を納めなさい。イエス様は本当に優しい。ペテロをお叱りにならないで、それでカバーされたわけですね。しかもペテロの分も払いなさいっておっしゃってくださいました。そういう出来事を今日解き明かしていただきます。ここでそのイエス様が神殿で、神殿について、神様の宮についてどう考えてらっしゃったか、そして神様の宮を慕う、それをよく学んだ上で、神様の宮を慕う、礼拝を慕うっていうことを今日聞くことになると思います。この84編の1節から7節ですけれども、ここは第4巻の中に属しています。で第4巻というのは非常に特別なのは、ダビデの詩編が1つしかない、86編しかない。あと全部そのほとんどが合唱指揮者たち、そのアサフとか、またはコラの子たちとか、また あのテタンとか合唱指揮者、神殿の合唱指揮者たちがその書いた詩編が集まってるんですね。それで礼拝のための詩編だと思われます。84編は特にこの神の宮の礼拝に集う意味と幸せが歌われています。私たちにとってはどうでしょう。もう神殿はありません。教会に来た時、朝庭で誰かが牛を殺してるなんていうことはありません。生贄を捧げる必要もありません。私たちにとって神殿、宮は今や天において成就しています。あのヘブル人の手紙で詳しくそれは言われていますね。その8章のところのこう言われています。私たちにはこのような大祭司がおられるということです。この方は天におられる大いなる方の御座の右に座し、人間によってではなく主によって設けられた誠の幕や聖所に仕えておられます。日常の祭司はというと、その祭司たちは天にあるものの写しと影に仕えていますと書いてあります。で、今私たちの主イエス様はよみがえられて天の御座の右に座されて、そこで神様によって設けられた誠の聖所で仕えていらっしゃる。そこに本当の宮があるということがここで私たちわかります。で、地上のどこにいても、だからもうエルサレムだけじゃない、どこにいてもイエス様とその御霊にあって私たちは礼拝ができる、その宮の前に出れるんです。今日あの招きの言葉で読まれましたが、ヨハネの福音書の4章のところでイエス様はおっしゃいましたですね。4章の21節から、エルサレム、この山でもなくエルサレムでもないところであなた方が父を礼拝する時が来ます。で、誠の礼拝者たちが御霊と真理によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。イエス様おっしゃいました。私たちは今ここで、神殿はありませんけど、だけどその天にあるイエス様にある神様の神殿、それを望み見てイエス様の御言葉と御霊で神様の前に出て礼拝しています。私たちの神殿はイエス様です。私たちがイエス様にあるとき、今神様の前に出て礼拝しています。その礼拝の幸いが84編で歌われています。84編の1番のところ、万軍の主よ、あなたの住まいはって書いてあります。まずこれを覚えます。主の住まいたまうところ、主が住んでいてくださるところに私たちもいるのです。先週その創世記のエデンの園のところを神学館で、あの聖書神学でお話ししてまして、でエデンの園っていうのは人間のために作られた園っていうよりも、その神様の園なんだと。神様がいらっしゃるところに人間が入れていただいたというところなんだってゲルハルダス・ボスっていう先生は言ってました。本当に私たちは神様のいらっしゃるところに来るのです。神殿は神様の住まうところです。ですから礼拝に来るとき、私たちは神様のいらっしゃるところに来させていただくのです。僕らのところというより主の住まいたもうところ、あなたの御住まい、そこに私たちもおらせていただく、それが主の宮です。で、それはなんと麗しく、親しく、私たちはそこで今喜び賛美しています。では神様のいらっしゃるところに来させていただいているからです。2番のとこ、2番ですが、 そこにはスズメやツバメが来るように、私たちも来て、そこに、その隅っこに来らせていただきます。今、礼拝で、主の御住まいに共にいさせていただいているということです。3番のところですが、で、その主の住んでてくださる、住んでいらっしゃるところ、主の御住まいに住むことこそ、なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、神様がお住まいになっている家です。主の宮は。なぜ幸いかっていうと、なんと幸いなことでしょう。その力があなたにあり、心の中にシオンへの王子のある人は、主が住んでらっしゃるところに私たちがいさせていただくとき、その神様の力がいただけます。その力があるんです。で、心の中にシオンへの王子、天国への大通り、それがはっきりあるようになって、そこに歩んでいくことができます。礼拝で神様の住んでらっしゃるところに、神様のいらっしゃるところに私たちが来るとき、私たちの中に神様の力があります。天国への大通りが見えて、そこを歩んでいくようになります。だから最後に、その神様の宮を望む礼拝に私たちがいるとき、私たちは人生の涙の谷を歩いていても、彼らは涙の谷を過ぎるときも、そこを泉の湧くところとします。いろんな辛いことや困ったことや、そういう中でも礼拝に来て神様がいてくださるところに、スズメが止まるようにそこに押させていただくと、私たちの人生の涙の谷が泉の湧くところに変わります。そして恵みの雨が私たちに注ぎます。そして私たちは力から力へと進み、シオンで神の御前に現れます。この人生の涙の谷を歩きながらも、力から力へ進んでいって、神様の御前に至る人生になります。今日イエス様が神の宮についてどう考えていらっしゃるかを聞きます。そして神の宮を慕う心を導かれることになると思います。その前に、本当に神様の家、神様のいらっしゃるところ、イエス様を礼拝する、その礼拝の中にいることの幸いを、神の宮にいることの幸いを賛美して、心を備えてから御言葉を聞きたいと思います。ご一緒に詩編84編 A を賛美いたしましょう。
Amen. Oh,